続き私は反発いたしました。そんなバカなことです。どうして当時は私は病気で苦しんでおりましたから、喘息という病で苦しんでおりましたから、この恵みの神様であるならば、救いの神様であるならば、そして神様が生きていらっしゃるならば、こんな苦しい人生を送らせるはずがない、そのように思っておりました。健康を犯している若い方々にはとても理解できない心情だと思います。もう毎日毎日が苦しくて苦しくてしょうがない。夕方になると喘息の発作が起きる。そしてもう薬瓶を下げ、薬瓶じゃなくお金をいくばかかを母親からもらって病院に出かけてくる。そして病院に行ってその注射を打ってもらうとスーッと発作が収まってしまう。でも強い、当時はこのエフェドリンですか、大変強い薬を静脈注射するんです。顔から血の気がさーっと引いていきます。そして最初のうちはちょっと震えるんですね。そして震えが収まって薬指を下げて手に握ってお家へ帰っていきます。家に帰っても面白くないですね。もうとにかく家の中でもう両親が腫れ物に触るようにして扱ってくれる。それがまた面白くない。なぜ兄弟たちと同じように扱ってくれないのか。そういう生活を毎日毎日暮らしておりました。でも反発しながらイエス様を信じました。でも、その時宣教師がおっしゃった言葉はこういう言葉です。あなたが今のまま過ごしていってもやっぱり生きていく、なければならないでしょう。でもイエス様を信じてその苦しい悩んでいるその心が癒されるならば、それはあなたにとって儲けものじゃない。どっちにしたってあなたに損するものは何もないんですよって言われました。あ、そうかな。非常に打算的な思いでイエス様を信じる道を進んでみよう、行ってみよう。イエス様死にますかってやるときに入って手を挙げました。そしてその時から今日までイエス様は私にとって非常に良いお方でした。本当に素晴らしいお方でした。毎日毎日がイエス様を信じてよかった、そう思うような人生をイエス様は送らせてくださいました私に。それは人間ですから時々失敗もいたします。感情を爆発させて怒鳴ることもあります。でもその後イエス様はいつも慰めてくださり励ましてくださり、間違った方向にこうすると引き戻してくる。聖書の御言葉が私にとって人生の道しるべでした。今日もその聖書の御言葉から学んでまいりたいと思い、見てまいりたいと思います。今も読みました。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。聖書の中に教会に足を運んでいらっしゃる方々はよく聞いたお話です。また日曜学校ではよく時々お話しする話です。ラザルと金持ち、イエス様の生きていらっしゃった時代に一般民衆と、それからもう一つユダヤという国は神聖王国といいまして、神様が治めている国ですから、宗教的な指導者たちが国の頭に立っている。そして ここに聖書に書いて、ルカによる福音書の16章というところに書いてある、ここにパリサイ人という人たちが出てまいります。パリサイ人という人たちはこのいわゆる宗教的のいわゆる特権を持っている人々、その国の中でですね、民衆を支配してました。一般民衆、私たちのことです。いわゆる一般の人々を、パリサイ人たちは、宗教的な、この、教えを持って、特権階級ですね。要するに、自分たちは特別なんだ。自分たちは特別に神様から選ばれているんだから、無知猛昧な民衆たちは私たちの言うことを聞くのが当たり前だ。そしてその以前からずっとユダヤ教の中の大元になしているのはユダヤ教と言いまして、モーセの十戒を基本にした教えを持って、民衆を支配してました。でも、パリサイ人たちはちょっと違うんですね。十戒、元来は神様が民たちが幸福になるように、一般の人々が幸福になるように定めたその定めを、彼らは勝手にさらに細かく分けて、安息日は神様のその捧げられた日だから、そのいわゆる何歩以上歩いてはならない、地面にハンカチが落ちたとしてもそれを拾ってはならない、髪の毛をこう櫛を入れてはならない、羊が井戸に落ちてもそれを助け出してはならない、そういう規則まで勝手に作って、とにかく民衆をがんじがらめにしてた。そして、パリサイ、いわゆる分離派っていうんですけれども、この世から特別に選ばれたもの、そして神様によって清められたものだから、汚れに触れてはならないというわけで、家にはもういわゆる特権階級、家には3つか4つの浴槽を作ってあって、まず家に入る前に汚れたところから歩きたんだからというので足を洗います。そしてその次には着ているものを全部脱いで浴槽に使います。身を清める、それも一回だけじゃなくて、一回、清めのために浴槽に使いますけど、さらに、第二の浴槽、第三の浴槽、そして、洗いたての新品の、衣を身につける。それぐらいにして、自分たちは特別に神様から選ばれたんだ。なんていうんですか、自負心ですか、を持って、私たちは他の人々と違うんだ、そこに、そういう時代にイエス様というお方が民衆に対して教えを始めました。あれは神様から来たんじゃない。そのうちにだんだんイエス様に人気が集まってきて、民衆の関心が一気に集まって、大勢イエス様の周りに集まるように、人々が集まるようになりました。今度は自分たちの、いわゆる人気が、注目度が失われていくんじゃないか、恐れました。そういう時代にイエス様がこの16章の全般論を見ますと、この世の民とそのいわゆるこの世の金と あの神様から下さる富と共に 神様とこの世とそういうものと兼ね使えることはできない。神様とこの世のものとは一緒にすることはできないということをおっしゃいました。パリサイ人たちにとっては神様の祝福を自分たちは受けているんだから、当然金も富も地位も全部自分たちのものだという考えのもとに行動してましたから、神様が二重にも神様は祝福してくださるんですよ。神様は忠実に歩むならば法律の富も与えてくださるんですよ。そういう話をします。それに対して彼は反発しちゃった。ここに書いてある、不正な、不正なカレーですかの話が載っております。下上そのいわゆる骨の富を主人の金を用いて、そしてこの友人を作ったという話、そういう話をイエス様が民衆にしていらっしゃるのを聞いて、だからせせらを笑ったんですね。あいつは民衆受験する話をするけど違うんじゃないかと思っていたかもわからん。とにかくそれに対してイエス様はこの今度は金持ちとこの小じきラザロ、小じきっていう話は差別を使っちゃいけないんですけれども、あえてこの場所では使います。あの貧しい人ラザロ、この名前の意味も知っておいた方がいいと思います。ラザロ、神は助けるという意味です。神は我が助け、そういう意味です。ラザロという名前は聖書の中に時々出てまいります。新約聖書の中に神は助け、神様は助けてくださる、そういう意味です。ここにイエス様が言っておきますけれども、これは例えであって天国がこうなんだというわけじゃないです。イエス様が例えて主張してお話になりました。そこに書いてあるのは、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。16章の19節ですね、こう書いてあります。ある金持ちがいた。ある金持ち、ここに金持ちの名前が載っていないですね。でもこのラザロには、この貧しい人の方にはこのラザロという全身おできの貧乏人が寝ていてと書いてあります。想像してみてください。幕が開きました。贅沢三昧で暮らしている金持ちがふんぞり返ってきます。まあ太っているか痩せているかは書いてないですけれども、多分お腹膨れた、太った、偉そうな顔をした。そう、石にふんぞる返って、食卓にはたくさんのごちそうが並んで、贅沢に暮らしていた。そして、その、犬がやってきて、金持ちの、この、こぼすパンを食べていたかもわからない。一方、もう一方の、舞台には、貧乏に金持ちの豪華な家の門のところに座って、もう立ち上がる元気もないんでしょう。寝そべっていたかもわからない。全身のボロボロの服を着て、おでちが体中にできていた。そのおでちを聖書の中で犬って書いてあまりいい印象に書いてありません。 だからといって犬をバカにしてるわけじゃない。私は私も犬大好きですけど、聖書の中にはそうです。とにかく野良犬でしょうはやってきて、そのあんまり話してると気分良くないですね。このやってきてそのおできのから出るその汁をペロペロペロペロ舐めていた。そしてその貧乏人はもう体力がないんでしょうね。その犬を追い払う力もなかった。でもここに注目したいのは金持ちと書いてあります。名前書いてありません。一方この貧乏人にはラサロ、神は助けるという名前がちゃんとついちゃったんです。きっとその悲惨な苦しい状態があっても自分ではどうすることもできないような悲惨な状態があっても彼は心の中でいつも神のことを考えていたかもわからない。いやいや神様に祈っていたかもわからない。金持ちは贅沢三昧にやって暮らししていても、有り余るほどの財産があっても単に他を顧みる思いが全然ない。この二つの人生、自分のことだけ、きっとそういう贅沢三昧をしながらも神を呪っていたかもわからない。それはわからないですよ。聖書に書いてないことですから。とにかくそういう両極極端がここに書かれてあります。舞台が安定いたします。第一幕が終わりました。舞台が安定しました。金持ちは死んで素晴らしい立派な葬式があったと思います。そして人々の噂の種になったと思います。でもやがて人の噂も75日ですか、いつの間にか人の噂から消えていって、そしてやがてラザロが死にました。人の話の種にもならない。あの汚いあの男はもしとうとう、まあ、言葉は悪いですけど蓋だったか、死んでしまったか、その程度ですぐ噂から消えていってしまったでしょう。でも聖書は違うことを言っております。ここに何て書いてありますか。22節にこう書いてあります。さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして23節にはその金持ちはハズスで苦しみながら目を上げると、アブラハムというのは信仰の父と言われている人です。ユダヤ人たちは信仰を持っている人たちは皆アブラハムの子孫だと、それを誇りにしています。イスラム教の人たちも自分たちはアブラハムの子孫であると言っております。まあまあそれはそれと、とにかくアブラハムというのは信仰の父と言われている人です。この信仰の父の懐に抱かれた。一方金持ちはハデスというのは、これ皆さんに分かりやすい意味になると地獄と解釈してくださればいいです。そして聖書が言う地獄はいつも火が燃えている、そしてそれに焼かれて死にたいと思うほどの苦しみを持つがあるけれども死ぬことができない。やけどの苦しさ大変ですね。私もこの結局胸にコーヒーをかけて 大やけど負った時はありますけども、まあその苦しみ今の科学の時代でそれほどの苦しみはしませんでしたけれども、とにかく痛いです。そしてその苦しみから解かれたいと思っていても、その苦しみが永遠に続く地獄の苦しみとよく時々私たち言いますけれども、この世のものじゃ例えようのない苦しみ、もがいてもがいてもがいて、ふと見上げると、その金持ちはふと見上げると、遥か彼方の向こうに、信仰の父と言われるそのアブラハムの懐に、あれはラザロじゃないか。金持ちは知ってたんですね、ちゃんと。その男はこの自分の門前でその悲惨な状態でおるってこと、でも目も触れようとしなかった。とにかく見上げると、規制書の通りに言いますと、彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先で水を浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はそのこのほのほの中で苦しくてたまりません。この後に及んでまだラザロを目下に見てるんですね。自分の目下ぐらい見てるんだ。あの苦しみの中から、アブラハム様、どうぞそのラザロの指先に水を浸して、その雫で叶えませんか、どうぞ私のところに起こしてください。私の下に人の一滴の水をください。だからこの悲鳴から聞いても、いかにこの地獄のこの苦しみが苦しいものであるかよくわかると思います。そのこと願いました。きっと人に物を頼むとか、もうちょっと言うならば、これは金持ちの祈りだと思うんです。生まれて初めてだ、死んで初めて、情報の苦しみにあって初めて、この金持ちは人に願う、ね、神に願う、この祈りですね。祈りを、生まれて初めての祈りは、その指先に水を浸し、水で濡らして、その雫を私の下にください。ここに、ラザロが指先を水に浸して、私の下を冷やすように、ラザロをよこしてくださいと書いてあります。生まれて初めての祈りは、そういんな祈りですよ。寂しいですね。しかし、このお金持ちにとっては、今、究極に必要な願いでもあったんです。それをしてほしい。その祈りは叶えられましたか？いいね。ラザロ、アブラハムのこの答えは、実に、そんな厳しいことを言わなくてもというような答えが返ってまいります。これを思い出してみなさい。お前は生きている間に良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだいているのです。まあ、ここまで、ですけど、それで、26節にはこう書いてあります。そればかりではなく、私たちもお前たちとの間には大きな縁があります。 鼻息やりたいけれども、それはできない相談なんですよという意味ですね。ただ誤解のないように、ここに話しているのはイエス様が例えとして話しているのであって、聖書が言っている天国地獄はこんなものであるという意味ではありません。それぐらい信じているものと信じていないものの間には大きな隔たりがあるんですよ。それはこの世で生きている間では分かりません。死んだ後分かることですよ。そういう意味のことをイエス様はおっしゃりたかったんでしょう。どうせしかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだいているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらに越えてくることもできないのです。彼はなお言います。父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。それに対する答えは、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がある。この言葉の意味は分かりますか？モーセという預言者、すなわち旧約聖書のことです。聖書があるんですよ。それを聞かないで、ここ書いてあります。彼は言った、いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。きっと地獄の苦しみの中にあって、やっと彼は自分の生涯のことを振り返ったかもわからない。そして自分には兄弟がある、その兄弟が自分と同じ苦しみがあおうとする、あんならばそれは我慢ができない。だから何とかして彼らがこのような苦しみに遭わないように、ラザロが近寄って彼らのところに行って、こうなんですよ、だから神様を信じましょう、そういうふうに話してください。彼はそのように願ったかもわからない。でもそれはできない。けれども御子イエス・キリスト様が死んで十字架にかかってよみがえった、そして多くの人々に福音を伝えた、弟子たちも伝えた、聖書の神様を信じましょう、何人の方々がイエス様を信じるようになりましたか。この世の中には大勢神様を信じない、まさにここに書いてあるように、死んでよみがえった方がいらっしゃったにもかかわらず、彼らは信じようとしない。ここで言ってるとそういうことだと思います。ここにこう書いてあります。アブラハムは彼に言った。もしモーセ預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死んで死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。すなわち聖書の御言葉を信じなさい。そして聖書の御言葉にこそ真理があるんですよ。御子イエス・キリスト様は本当に、これは歴史上の事実ですね、イエス様がゴルゴタの丘の上で十字架にかかって死んでくださった、そして死ぬばかりではなくて命を投げ出すばかりではなくて 三日目によみがえったということもこれ歴史上の事実です。私たちはクリスチャンたちは勝手に宗教学者たちは勝手に考え出してその人々を教えたことではなくてこれ歴史上の事実なんですね。そのことを信用しようとしない、そんな信頼のみがえらない、そんなバカなことあるはずじゃない。旧約聖書のこの膨大な書物の中に全部イエス様がいらっしゃいますよと指差しています。新約聖書今度はイエス様がいらっしゃいましたよ、イエスキリスト様、私たちの救いであるイエスキリスト様はまさしくこの地上にいらっしゃって、そして33年半のあの傷の罪を犯さない教会を送られてゴルゴタの丘の上で十字架にかかって私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださった、十字架の上でイエス様は何と祈られましたか、主よ体を許してください、そのなすところを知ら自分、彼らは自分が何をしているかわからないでいるのです。まあ難しい文語さんについてはそのなすところを知らざるが言えないと書いてありますけれども、何をしているのかわからないのです。罪のうちにあるとき、神様を知らないとき、自分が何をしているのかわからないで私たちは生活し、自分は正しいんだ、自分は間違いないんだ、自分は罪を犯さないんだと言って信じて生活しております。人並みの生活をしていればそれいいじゃないか、いやいやもっとお金持ちになったらもっといいかもわからない、社会的地位が高くなればそれは私たちにとって幸福である、大きな豪邸に住んでそのまして、その孫やあの孫やそのひ孫たちに囲まれて晩年を終えることができたらそれは最高の幸せだ、ある方はそのように言いました。でもあなたの心はどうですか、あなたの罪は許されていますか、この金持ちのようにこの世の栄養映画ここに書いてあるように紫の衣や細布の紫、当今の人たちはあの化学染料で簡単に紫色の布を作ることができますけれども、当時紫の衣というのは何だか地中海で取れるこのなんかこの貝のちっちゃな核の中に紫色があるそうです。あるですからその一旦 の布を作るためにはもう山のような貝を貝殻をそのが出来上がるそうです。ですから大変高価になった。これこの細布というのもあのエジプト産の美しいこの衣だそうですけれども、税の限りを尽くした今でいうあのブランド品、それぐらい高価なものを着て暮らしていたけれども、晩年どうでしたか、いわゆる死んだ後どうでしたか、私たちはどうでしょうね。私たちは胸を張ってですね、私は死したのち天国に入ることができる、胸を張って言うことはできますか。私はまあ自慢じゃないです、自慢しちゃいけないんですよ、私は天国に入ることはできる、そのことを信じています。なぜならイエス様を信じてますから。あなたはどうですか、私たちはどうでしょうね。 人々はどうでしょうね。仏教心の、仏様を信じる、悪いことだとは言いません。他の神々を信じる、日本古来の神道の神様を信じる、悪いことだとは言いません。でも あえてはっきり申し上げます。でもそれは間違っています。間違いが悪いことだっていう、短絡的に考えものを考えないでください。でも私たちには絶対に必要な各べからたるものがあります。それはイエス・キリスト様を信じること。そうするならばあなたは救われます。天国行きの切符を受け取ることができます。もちろんイエス様を信じてからでも間違いは犯します。私たち人間ですから。でも間違いを犯してもイエス様が十字架の血潮によって全ての代価を払ってくださいましたから、まあや、はあ、こんな間違いを犯したら私はクリスチャンじゃないんだ思わないでください。たとえ間違いを犯してもその間違いの贖い代はすでに支払われております。詩編の49編というところに行ってまいりましょう。こう書いてあります、ね、開かなくても結構です。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。私たちは自分の力で自分の魂を買い取ることはできない。聖書は言っているんです。なんならそうであるならば何がこの魂の贖い代になりますか、身の代金になりますか。イエス・キリスト様の十字架の血をこそ全ての罪から私たちを清めてくださるんです。主イエス・キリストの十字架の血が全ての罪から私たちを清めるという御言葉が聖書の中にあります。イエス様を信じているならば私たちは救われることができます。故に私はイエス様を信じていますから、救われておりますから、もう私の魂の代価はイエス様が払っていてくださいますから、目を張っていうことができる。私はクリスチャンですということができるんです。あなたはどうですか。クリスチャンという言葉を私たちはよく聞きます。特に教会行くようになったらば、うん、あなたはクリスチャンなんですよってよく言われます。クリスチャンって何ですか。クリスチャンって何ですか。教会に来ている人たちはクリスチャンって言うんですか。違うと思います。聖書を読んでいるからクリスチャンですか。それも違うと思います。クリスチャンというのはキリストに属する人。私の心の中に、あなたの心の中にイエス様を信じています。私の身の代金は、私の魂の代価はもはや十字架の上で払われております。そのことを信じている人です。イエス様の十字架が私のためですと信じている人です。そういう人たちをクリスチャンと言います。 あのね、兄弟姉妹って言ってる人たちはクリスチャンだ。そうじゃない。悟りしましたよ、あの、麗しい顔をして、その、シャナンシャナンで歩いていく。教会に通う。聖書を小脇に抱えて、教会に通う。そういう人たちをクリスチャンと言いますか？いえいえ。聖書を読ん、いくらでも読ん、よく知ってる人もたくさんいます。日本人っていうのは書物読むの好きな、あの、民族はそうですけれども、聖書を読んでいく、聖書のことをよく知ってる人たくさんいます。でも、それだけではクリスチャンだということはできない。くどいようですけれども、クリスチャンというのは、イエス様を信じている人です。イエス様は私の救い主ですということを信じている人です。いや、クリスチャンは間違いを犯さないですか？いえいえ、犯します。人間ですから。あの、スーパーマンじゃないんですね。特別な人じゃないんです。普通の人なんですから、間違いを犯します。でも、間違いを犯しても、すぐ反省して、もう一度イエス様のところに、その間違いの、私がこんな間違いを犯しましたら許してくださいということのできる人、すぐに反省することができる人、そういう人々のことをクリスチャンと言います。常にイエス・キリストの十字架を信じている人をクリスチャンと言います。私たちは、ですから私たちはクリスチャンです。イエス様を信じていますから、そういう人になれたら、あなたの人生はこれからの人、あなたのこれからの人生はバラ色です。開けてまいります。神様がいつも共にいてくださるんですから、神様がいつも守っていてくださるんですから。先ほど冒頭に言いましたように、私は25歳の時にイエス様を信じました。今75歳になります。もうすぐ76歳になります。その間神様はいつも守っていてくださいました。間違いを犯しました。こういうふうに感情的な人間ですから、時々爆発させることもあります。あんまり意志の強い人間とも言えないですから、時々間違いも犯しました。でもいつも神様がそばにいて、イエス様が私を守っていてくださる、このことを信ずることができています。ですから私は誰はばかることなく、私はクリスチャンなんですいうことができます。あなたどうですか？クリスチャンの人生は素晴らしいですよ。